カンファレンスに今してきた帰り、
はい、我々、ロッカーブラザーズと MC タッツ3人
で今カラオケスタジオで収録してます。
はい、
原さんにちょっと話を。
はい、J リーグ副チェアマン、
はい、あのいわゆる今シーズンから導入する VAR と、うん、まああのちょっと審判のジャッジ基準を、
うん、
あのコンタクトプレーに対しては、うん、あの極力、
うん、
あまり取らないようにしようかなという、
うん、
話についてちょっと原さんを捕まえて、
うん
うん、いろいろ話を聞いたんですけども、
これロクさんはなんでさ、そのまあ VAR のこととそのジャッジが今年、まあ、なんて言うんだろう、フットボールコンタクトをより推奨するってことになったんだけど、まあ、その2つを、なぜ原さんに聞きたいと思ったの？
まあ、それは、まず、多分 VAR に関しては、うん、いわゆる日本のローカルルールで、うん、J リーグが、いわゆるオフフィールドレビューになったときに、その映像を審判が見ている映像を共有しますよという、
うん、
あの方向で考えていると、
うん、それはレグリーカンファレンスの時に原さんがそういうふうに話したの？
言ったの。
うん、
で
レグリーカンファレンスっていうのはこのキックオフカンファレンスの、1週間ぐらい前にやったんですね。
そう、
はい、あのそれはメディア向けに今シーズンのジャッジとか基準とかをまあ説明するっていう、
まあ、メディア向けというよりか一番のメインは、うん、
チーム向けに
それぞれ具体的な映像を見せて、あの、まあ、VAR の導入と同時に それをあの、
まあ、フットボールコンタクトね、
そう、うん、あのあんまり笛吹かないですよと、うん、あらかじめこういうプレーに対してはいわゆる前田大然が昨シーズンさ、
うん、
こう引っ掛けられながらも頑張って頑張って前へ運んでったとか、うんうんうん、ああいうふうにそこで仮に反則だと明らかな分かるプレーでもプレーを止めないで極力頑張って頑張りましょうという、まあそういうプレーを望ましいと、だからすぐこうやって倒れてもあの明らかに反則であるってい
う
以外はわざと倒れたっていうふ
う
に見なされる場合が多くなりますよってこの2点を説明したわけね。でまあ、VAR オンフィールドレビューやっぱ見せた方がいいっていう J リーグ側原さん側のこう提案に対して、うん、まあ多分相当審判委員会の方では、うん、僕はそんなすんなりいかなかったんだろうなっていうふうに思いながら、
そのオンフィールドレビューで審判が見ている映像をスタジアムに流すっていうその制度というかやり方を審判はすんなり受け入れなかったんじゃなかろうかという推測があったってことね。
そうそうそう。
うんうんうん、
で、まあ多分これは相当あのやり合ったんだろうなというのは、そこら辺は。
ネゴシエートしたんだろうと。
そう。で、そこら辺はあの、ああいうメディアがいっぱい来ている中での原さんの説明なんで、そこから先っていうのは多分こう、ああいう場で聞いても、あの、そのいきさつはわかんないけれども、今日まあ、あの一対一でね、
うん、
ちょっと原さんを捕まえて、うん、その点をやっぱちょっと聞いたらば、
うん、
やっぱりいろいろ審判サイドとしては結論を言えば見せたくない、
うん、
逆に見せることによって、
うん、
試合がコントロール、
うん、
サポーター会場も含めてね、
うん、
その情報が審判から審判以外の人たちに共有することで、
うん、
出られるリスクの方が多いんじゃないか。まあ、審判というのは常に、修正としてはやっぱりこう、悪い方は悪い方っていうのを、そっちに行かないように行かないようにっていう避けるから、そういうリスクを持つのは僕は非常に当然だと思うの。で、まあ、そこら辺を、実際じゃ結構あったんですかって聞いたら、やっぱ、原さんは、だそういった意味では、今は審判はサッカー協会の中にいて、審判部会がね。で、J リーグは、J リーグの時にはお願いして、お金を出して、ジャッジをしてもらって、審判をしてもらって、それをもうちょっと、協会所属でも、J リーグ所属でもない、第三者的な立場に審判という存在をゆくゆくは置きたいと。そうすれば、こういう、 まあ、新しいこうやり方に対してもあのもうちょっとお互いがすんなり、
うん、
で今だともう教会の内部の組織だから、うん、当然審判委員会も当然教会の意向に反映されると、うん、そう J リーグが勝手なことをそんなするなっていう圧力は当然、
うん、
小川さんにしろさ、うん、持たざるを得ないと思うの、
うん、
それは組織的な問題でね、
うん、
でやっぱりじゃあその部分を、まあ、ある一つこう、うんクリアにするためにはイングランドのようにこう第三者機関に審判組織をしないといけない、
うん、要はその教会からもリーグからも違う第三者機関としてイングランドはやってるって原さんが言ってますね。
そうそうそう、うん、つまりその方向に今原さんは持っていきたいなっていうのがまあちょっと本音だったみたいで、やっぱりよく多分あの審判委員会とか教会が認めなきゃいけなかったのは、うんやっぱあのラグビーのワールドカップの影響が僕はすごく大きかったと思うのね、うんうん、
なるほど、
あれが逆にいい方向に行ったじゃないですか、うんうん、一つの
前田もその話をしてましたね。
そうそうそう、うん、でやっぱりスポーツのダイナミズム醍醐味っていうのを教えてくれたんだよね、
うん、
あのラグビーは、
うん、
あのあスポーツっていうのはもう審判のジャッジが絶対じゃなくて曖昧な時には、
うん、
その曖昧でないままに終わらせないで、
うん
何が正しかったのかっていうのをお客さんと共有しようっていう、
うん、
その共有する楽しみっていうのを、うん、でやっぱそれどよめくじゃない、うん、おーとかこう首からいったすごいタックルさ、うん、おーすげえタックルだとかって、うん、あの実はスポーツの醍醐味ってどよめきであってさ、うん、あそこにいる人たちのね、
うん、
ゴールした時のどよめきとかさ、うん、まあだからそういう部分が投資になって、
うん、
まあ非常にいい、
うん、
あのなんだっけシャープ主役は誰だ、
うん、
今年の、
うん、ハッシュタグね、
ハッシュタグ、失礼、ハッシュタグ主役は
誰だ
誰だだよな、主役は VAR だみたいな感じで
そんなだったっけ、
まあちょっとまあだから VAR は多分日本の審判は一番僕はあの世界での運営トップレベル、うん、チームワーク、
うん
僕はかなりその審判のお互いのレベルって日本の場合た、うん、高いから、うん、全てが平均値が、
うん、
だから僕はすっごくうまくいくと思ってるんだけど、うん、逆にあのコンタクトプレーをあんまり取りませんよっていうのは今シーズン僕は相当問題になるような気するね。
なるほど、
うん、
なんか実はそこって相性悪いと思ってて俺は、
うんうん、
本当はちょっと原さんに取りに行きたかったんだけど、あのまあ広報さんがちょっと途中であんたたち時間長いんで止められちゃったから聞けなかったんだけど、あのなんで相性悪いかっていうと、うん、その VAR とコンタクトを推奨するこの2つって俺結構超相性悪いと思う。
そうだよね、
なぜかっていうと
確かに
コンタクトしたものを VAR で見ると、
うん、
全部ファルに見えるっていう、
うんうん
う
ん、
そういうスローで見るとえげつないく見える、えぐいっていうのはみんな選手が言ってることで、
あのね VAR の対象になるコンタクトプレーはまだマシなんだよ、
うん、基本的にコンタクトプレーは VAR の対象じゃないから、うん、
ないから
見ても分かる、 PK かどうかもしくはペナルティーエリアの外かなんかっていうのが出てくるわけだから、うん、
それは
そこでは絶対そういう議論
が、でも限られてるんだって、うん、常にコンタクトプレーっていうのは、うん、やっぱりこうオンフィールドの至るところであるわけじゃないですか、
はいはいはい、うん、
そうするとその都度その都度は基本的にはもう止めないよと、
うん、
ね、
うん、
で止めるか止めないかっていうのはさ VAR の場合ははっきりファクトを映像で確認する
ん
だけど、全て主審の主観になっちゃうわけだよ、
うん、
つまりさ今までハンドがさなんでさなんでこう混乱してたかっていうとさ、あの意図的にやったかどうかを主審が判断してたわけだよ、
うん、
そんなの意図的にやったかどうかの判断なんてさ、
うん、
曖昧じゃない、
うん、
でもそれはやめようって言うんでハンドが肩から上に手を上げたら、
うん、
意図があろうがなかろうが、
うん、
こうなったら、
うん、
もうとにかく一律ハンドっていう、
うん、
つまり意図があったかないかなんていう主審の抽象性の判断に任せるのはやめようってことになったのに、
うん、
コンタクトプレーに関してはそれが例えばもう後ろからボールごと行ったって、
うん、
今はもう流しちゃうわけだよ、
うん、
ね、
うん、
これはさ結構 そのダメージ具合でそれがファールになったり、
うん、
あるいはオンプレーになったりするわけだよ、
うんうん、
それはもう あくまでも 主審の主観だから、
うん、
これは相当僕は揉めるなって思って、
うん、
プレシーズンマッチゼロックスなんてもんじゃなかったよ、
うん、
大宮対、
うん、
ナショナルはだって相手はナショナルだもん、
うんまあ、南米の強豪が来て
しかもああいう
若い
南米の中でもアルゼンチンウルグアイっていうのは非常に球際に対して激しく、
うんうん
まあ、アルゼンチンほどウルグアイは汚くはないよ、
うん、
ボールにしっかり行く方だよ、うん、アルゼンチンよりかは、
うんうんうん
うん、まあでも結構、
うん、
ガスガスガスガス、
うん、
行ってたからね、うん、ナショナルのハイプレスは、
うん、だからそれその話をロクさんが原さんにしたら原さんも気になってましたよね、
うん、
俺も見てないけどそれで結局どうなったのってロクさんに逆質問してたけどどうなったんですか。
いやまあだからまあ揉み合い寸前まで行くシーンもあったけれども、
うん
まあ、それは高木自体がすごい冷静に見てたから、
うん、
監督自体がね、うん、で選手自体もやっぱ分かってるわけだよ、
うん、
あこれがスタンダードになるんだなって分かってるから選手も抑えてた、
うん、
でも抑えきれなかったと、
うん、
いう感じ。
なるほど、
うん、
でもそういう意味で大宮はいい経験させてもらったね。
すごいいい経験したと思う、
ね、
プレシーズンマッチとしては、
ね、
すげえいいチーム、
うんうん、
しかも大宮は今年はね、ディフェンスラインからしっかりビルドアップしていくっていうサッカーにトライしていて、
うん、
だからもう捕まえどころ満載なわけだよ、
うんうん、まあ向こうからしたらね、もう飛んで火にいるな
って、ね、それでやっぱどっかで捕まるわけだよ、
うんうんうん、
倒されちゃうわけだよ、
うん、
でも家元さんはもうね
全然深
いよね、余裕ニコニコ笑いながら、
うん、
でまたね家元さんがね、
うん、
笑ってるから、
うん、
選手も怒れなくなっちゃうみたいな、
ね、
またこう目つり上がってやったらさ、うん、選手もこう感情的になるんだけど、
サポーターの反応はどうだったんですか。
サポーターはね、うん、なんか
倒れてんじゃねえかよとか、
まあそういう声もあったけれども、うん、まあ総じてやっぱプレシーズンマッチで、
うん、
意外とね、あの試合ね、
うん、
普段の大宮の試合より、
うん、
子供と女の子への応援が、ゴールがすごい多かったんだよ。まあだから、普段来ている人じゃなくて、
な
んか招待券もらったかわからないけれども、こういうこといい加減に言っちゃうと大宮から怒られちゃうけど、なんかね、子供と女性の声が多かったから、
うん、
普段のゴール裏の声と違うなって思いながら聞いてた。
うん、なるほど。
うん、だ意外と子供たちが動員されてたような俺は印象だったね。
なんかあったのかもしれないですね。
うん、で意外とね、だって公式入場者数が8000弱ぐらいだったから、
うんうんうん、
まあ、意外と入ってんだよ。
うんうんうん、まあなんかプレシーズンマッチだから、クラブも違うプロモーションしたのかもしれないですね。
そうだね。
うん、
だから客層はちょっと普段とは。
まあなんか埼玉市とコラボして、埼玉市となんかこうやって、そういう人を呼ぶみたいなのも、なんか PR した方法が違うのかもし
れない。うん。ただやっぱ、ちょっとプレシーズンで連れてくるにはもったいないチームだったね、ナショナル。すごいいいチームで。
逆によく連れてこれたっていう
ね。本当だよ、
うん。
で、まあね、センターフォードが、スアレス2世っていう振り込みなんだけど。ちょっと言い過ぎじゃないってでも結局彼に決勝点取られたんだよね。だから決めるべきところのチャンスで、
うん、
しっかり決めきるナッショナルっていう、まあイメージ通りのチームだったね。
まあクラブスカイツになってるチームだからね。
そういうことをトヨタカップでさ、
うん、
やっぱり馴染みあるからね、
うん、ロクさんだって取ったことある。
まあもちろんある。
トロさんどうですか、今回はその審判 VAR とフットボールコンタクトに対して、まあ思うこと。
まあやっぱり原さんも言ってたんだけども、うん、やっぱり今回 VAR で議論が起きたのは、
うん、
U23 アジア選手権の最大サウジアラビア、
うん、
地元相手に決勝の PK を、
うん、
サウジに与え、
うん、
なおかつレフェリーはフリーキックってやったのを、
うん、
オンフィールドレフェリーを引っ掛けてやめちゃって、
うん、
PK に変えた、
うん、
じゃあこれだったらもう VAR の前言えないで変えっていうところ、監督もそういうふうに言ってたけども、
うんうんうん、
やっぱあれが、ああしたシーンをなくすためにも、
うん、
やはりオンフィールドレフェリーは活用すべきだと思うんですよね、
うんうん、
これ村井さんもやっぱそれをやるべきだったら早く言っていたんで、
うんうん、いや、俺はね、今日原さんにこれを俺またぶつけられなかったらあれなんだけど、基本的には審判の世界で言われているその全然意味ない数字なんだけど、オンフィールドレビューは3試合に1回程度が望ましいって言われてて、毎試合必ずオンフィールドレビューがあるようでは 良くないっていう、なんだからそれってどっから出た基準なのってよくわからないものが、もう FIFA っていうか、世界のサッカーの中で、審判の中であるんですよ。ね、まあ、ワールドカップで、やっぱりその、グループリーグで、すごいフィールドレビューがたくさんあったけど、トーナメント入った瞬間に、もう何十分の1って意見が減りすぎなくらい減ってるわけです。ね、それは多分調整した中で、フィールドレビューを減らしていきましょう。で、今ずっと長くやってきた、数字を見て、3試合に1回ぐらいが適当だねっていう何回かの平均値が出ました。だからそこにやっぱり審判がなんか後天的に合わせに行っちゃってる。高圧的に合わせに行っちゃってるっていうのは、まあ俺はその、何、斎藤美月が PK 与えちゃったシーンもそうだし、そのまさにカイト・サウジのシーンもオフィールドレビューしなかったしっていうのも含めて、オンフィールドレビューが乱発してはいけないっていうなんか固定観念が審判の中ででき始めてるのは間違いなくある。
あのね、そう固定観念じゃなくて、要は、もうそのオンフィールドレビュー行く前に、もうゲームは止まってると。それで、なおかつそこで止まってる上に、オンフィールドレビューで、また止めちゃうのは良くないっていうことだよね。
そうそうそう、もちろんそう。そこはそうで、だからその、なんで、その審判たちも3試合に1回が適当かっていうと、やっぱり、サッカーの醍醐味を損なっちゃうからっていうのがあって、それで、オンフィールドレビューを減らした方がいいよねっていうことで、そういう、
まあ、
発信があった
わけ。まあね、僕はね、やっぱりね、ラグビーのワールドカップを見てて本当に思ったのは、すべてのプロセスは、オンフィールドレビューだけじゃなくて、うん、上から会った時に、うん、その、やり取りしている時に、うん、まあ、オフサイドである、うん、今のオフサイドだよとかっていう、うん、ああいうのも、全部映像で、うん、僕は絶対見せた方がいいと思うね。
音声を全部出してる。
音声じゃなくて映像を。
映像だけ、
うん、ラグビーと同じように、ラグビーは全部出してるから。うんうん、で、音も出してるからね、うん。審判のマイクの音も出してるから。うん、だからやっぱりそれは、僕は全部、明らかにした、することが、俺は一番審判を守ることだと思ってるわけ。
うんうん、
ラグビーは全くそうだから。
うん、
で、サッカーの場合は、やっぱり審判に対するオベイっていうのがこれまでさ、うん、なかったし、八百長も横行したし、うん、挙句に審判が殺されたり、選手が殺されたりって過去ね、
うん、
もう枚挙に いとまがない、
うん。
だからこう、ラグビーと一概に比較できなくて、
うん、
やっぱりラグビーっていうのは、やっぱりそういうステータスのあるスポーツだから、
うん、
そういうことを全部明らかにしても、
うん、
試合は壊れないけども、うん、サッカーでそれやっちゃったら、審判がゲームをコントロールできなくなるっていうのは、
うん、
それはこれまでの時代だったらあり得るけれど、うん、ここまで映像が全てを映し出す時代になったときは逆にみんなと共有しない方が逆に僕は危ないんじゃないかな
って。それは今日原さんが言ってた通りで、結局原さんが一番フィールドレビューをスタジアムのビジョンで見せるべき一番の最大の理由って、
うん、
みんなはダゾーンで見れるのに、
う
ん、スタジアムにいる人がわざわざ目の前で起きてることをなんで自分がスマホ出して見なきゃいけないんだっていう、そこがおかしいでしょそれって、うん、っていうのがあって、うん、来てるお客さんをないがしろにしちゃいけないよっていう、うん、まあなんつうんだ、サポーターハートじゃないけど、まあそこがあるわけじゃない、そこから始まった話でね。それでサポーターをある意味代弁するような形で、まあ、審判とネゴシエーションしたみたいなところだと思うんだけど、
やっぱりラグビーだとやっぱ審判のね、権威がサッカーに比べて高いと思うんですよ、
うん、
もう審判にはもう関わってはいけない絶対だっていう、うん、サッカーの場合はどうしてもそれの立ち位置として審判の立ち位置は、うん、過去にも日本ではありえないけれどもそういう八百長をやったりとか、
うん、
いろんなことがあるんで、やっぱまあそれだけ、審判の権威もラグビーに比べればしたんだと思う。だからそういう意味で言えば VAR 含めて誤審も含めてやっぱりなんだかんだ文句言いたくなっちゃう、
うん、
ファンもさほど、うん、特にフィレーキを被った方は、
うん、
それは選手も同じだし、
うん、
そういう意味で言うと VAR は面白いのかどうなのか分かんないけども、
うん、
再現した時には選手の声も全部入ってきちゃうっていう、
うんうんうん、
何言ってるのか、うん、どんな汚い言葉を言ってるのか分かんないけども、
うん、
そういう危険性も感じますよね、
うん、まあ、いや、それはそれで選手がそういう言葉を直していけばいいことだし、拾われちゃうんだよって。
ただ人情的に、やっぱやられて、あれが、 反則じゃないんだったら俺も次やり返すみたいな、
うんうん、
そういうあのごく一般的なメンタリティになってしまう危険ってもあると思うんだよね、うん、
それは VAR じゃなくて
コンタクトプレー
に対してね、はい、これねすっげえ俺は問題になると思う。
だからそれは草サッカーでよくあるじゃないですか、うん、あれ聞かねえんだったら俺らもこっちやるべって草サッカーで必ずなくて、まあ、これはレベルが何高い低い関係なく絶対そうやってサッカーのテンションってなっていくから、うんまあ、それは大いにありえますよね。
でねやっぱりね大宮の時も見ていたんだけど、うんいわゆるそのルーズボールに対して行くんじゃなくて明らかに足元で受けようとしている人間に対して、うん、後ろからかっさらいに行くわけだよ、
うん、
足ごと、
うん、
そうすると意外と吹かないんだ家元さんも、
うん、
それでかっさらって相手痛がって倒れてボール持ってって、うん、もうニコニコニコニコしたらこうやってやって、
うんうん
うん、であれはでもどう見てもかかとかっさらってるだろうっていうのも、うん、よほど本当にガツンって意図的にいかない限りは、うん、あのなんか全部取らないんだよね、
うん、
でこれ選手これ意外とだから怪我人が今シーズンは多く出るんじゃないかって気がするの、
うん、
非常に。でそもそもね昔ほらザッケローニださハジさんだったと監督だった時にさやっぱりあの外国人監督にはあの二人はさ J リーグは生ぬるいと、
うん、
全然インテンシティが低いと、
うんうんうん
うん、全くもっと激しく球際やらないとこれは世界で勝てないって言って、うん
まあ、言われましたね。
チームにも言ってたんだって、
うん
うんうん、外国籍監督の。で日本人のチームにはさやっぱり それだから普段練習から激しく強度を高めてやって、うんうん、それを試合で出せって言っても、そうすると選手が怪我しちゃうから、
うん、
そんな激しくできないっていうのが、
うん、
日本人監督のほぼ大体決まった返事だったっていうことなのよ。
で、
原さんは、うん、当時はやっぱそういうの全部情報聞いてるから、
ね。
だから、ザッケローニの、こう、まあ、悩みとかさ、うん、ハリルの悩みっていうのはさ、うんみんな多分共有してんだよ、
うん、
だから、
うん、これに踏み切ったのね。
そう踏み切ったの、
うんうん、
すごくその VAR とセットで、
うんうんうん、
で意外と VAR の方にみんな行っちゃってるけど、
うん、
実はこっちのインテンシティの方が、
う
ん、多分長いリーグ戦では絶対問題になってくんじゃないかなっていうのが僕がこう危惧してるとこ。
でも俺はもう俺は全然賛成でフットボールコンタクトの賛成だし、うんうんうんうんそういうのはどんどんやらなきゃ世界基準になれないって思うし、うん、怪我人増えたって俺はいいと思う、
うん、
ねそれはだって慣れだから、うん、そういうふうにすれば怪我しないようにやられる側も考えていくようになるし、
うん、
で実際世界ではそうなんだからその怪我するかもしれないのをケアしながらプレーできるノウハウが必要でしょ、
うん、
だから俺はそれは多少の怪我人が出てもやっぱりこうやっていかなきゃいけないことだ。日本だけが怪我しないようにやってたら負けちゃうよ。
もしその怪我の程度だよね、
うん、
選手生命を奪うようなプレーになった時どう対処するのかって素朴な疑問
も
ある、
まあ、それはもう一発退場だろうね、
うん
うん、だってさ今非常にこれまでだと完璧に足の裏をこうね、うん、上に向けて出していったタックルでない限りは、うん、レッドカードの対象にはならなかったんだけど、うん、今 VAR があって、
うん、
例えばこの程度でも足の裏でガツンとすねいってればこれもまあ一発退場なんだよ、
うん、
だからそういった意味ではだから VAR が入ることによってある抑止力は間違いなく働くんだけど、うん、一方で激しくいけっていう抑止力を働かせつつ、
うん、
激しくいけってっていうところでこううまくバランスをね、
うん、
まあ取ろうとはしてんじゃないかなと、
なるほどね、
より面白く、
なるほどね、
うん、うんうんうん、
それはあるかもしれない
ね、ね、
そう終わるとこうまあフェアに激しくいけると、
そうい
うところに繋がる、
そう、だからそれはあとはねチームの指導者とか選手の民度の高さ、
うんうん、
技術の高さ、
うん、
意識の高さがね、
うん、
問われる、うん、逆に言うと。
うんうん
だからそういった意味では今シーズン一番注目すべきはどこが優勝かということもあるんだけれども、うん、俺は一番注目したいのは じゃあ、フェアプレー賞を取るのはどのチームかなじゃあ、今まであんまり関心なかったんだけど。
なるほどね。うん、こういうことになったらどこが取るのかっていう、ね。
そう。で、フェアプレー賞を多分取ったところが、多分間違いなく優勝すると思う。
だからさ、俺、
広島かじゃ
あ。なるほど。いや、俺はね、やっぱそれで言うと、まあ、ごひいきにしておりますよ。うんうん、湘南ベルマーレはチャンスすごいあるなと思っていて、
それはなんで
今までは湘南ベルマーレって汚ねえ、またああいうファールすんのかよ、またファールだって、激しさが汚ねえとかって言われるんだけど、サッカーのファール汚ねえっていう、俺考え方自体が
なるほど、
もうなんていう
の、ボキャブラリーとかおかしいと、
そう、おかしい、汚いじゃないよって、だってそのサッカーのってやっぱ程度でファールかどうかが決まるスポーツだから、うんうん、それでファールになるかならないギリギリのところを彼らは常に湘南ベルマーレに狙ってるわけですよ、うんうん、そこまで追い込む、ね、そういうフットボールコンタクトを一番激しくやってファールになっちゃってた回数が多いのは多分ベルマーレが一番多いから、俺はそれがベルマーレがやったことがファールにならなくなるから、これはベルマーレにとってすごい有利だと思うし、斉藤美月君ははっきり言って J リーグがファールファールって取られてたのが、国際舞台に行くと全然ファール取られないわ
け、そうだね、
だからあれはもう超強みになる、斉藤美月のプレー、うんうんうん、俺はすごい斉藤美月がもっと輝くようにな
ると、まあ、つまり水期間になると、
そうそうそう、 J リーグの水期間が進むわ
け、なるほどね、
うん、
だからそれはどう、
まあどうなるのかなっていうか、今そこに持ってるのはやっぱ、レフェリングカンファレンスで佐藤出身で来たのは、
うん、
もうプレーヤーずっと喋ってると今どのなんで笛吹いたか、なんで笛吹かなかったかを全部 VAR に自分から報告すると。
ああ、はいはいはい、はい、
それをやりながらフィジカルコンタクトとかどこまでが正当で、うん、どこまでがあの反則なのかっていうジャッジメント、
うん、
まあ、主審にかかる時間がものすごい、
いや
ね、ちょっとこれ、
多分ね、主審ってね、90分間喋りっぱなしだよ。あのまず副審とやるでしょ、
うん、
で VAR とやるでしょ、それあと選手に対しても一応説明するからね、だから結構ね審判これからやりたくないやつの方がで、うん、もうやってられないっていう人が出てくるんじゃないかって気がするね、うん、
本当だよね、
まあ、VAR は今度 FC 時の戦い方にどう影響するのか、
まあ、VAR とフットボールコンタクトね、うん、この2つはどういう
フットボールコンタクト、
はい、おそらく前線の3人、うん、ブラジル人、
うん、
まあ、あのフィジカルが強いんで、うん、攻撃に関してはあのメリットは大きいと思う、反則を備えてくれた方が、
うんうんうん、
逆にね、
逆に、
うん、
その心は
やっぱあのね、デイゴ・オレザイダにしろ、まあ、今怪我してる長いにしろ、コンスカルで突破できるから、
うん、
で、コンノっていうね、ドリブルで剥がせる選手が入ってくるし、そういう攻撃型のチームだったら、あので意外と彼が強引に突破すると逆に反則も取られているケースもあったから、それがなくなるってことは一つ取ったのウェルカムだと思う、
なるほど、そうか、逆に攻撃にプラスになる可能性があるっていうことか、
つまりもう湘南の上を行く
っていうことだ、ね、
ということだ、結
論斉藤美月を跳ね返してそのまま突破していくってこと、
そういうこと、そういうこと、
なるほどね、
だからミッキーが止めても止まらない上は、
まあなるほどね、それだからそれは一番エキサイティングな形だよね、
それこそが原さんが
求めてる
んだろうね、
はい、それを逆に FC 東京が見せてくれるかもしれないっていう、
それはあるね、確かにある、あの3人見たらあるよ、
いや、まあね、この前の3人のプレーを見てるともういきなり機能してるから、
ね、
まあちょっとそのなんか雰囲気というか、今東さんが言った話はありえそうな雰囲気、
ありえるね、それはね、
ありますね、そういうこの強い選手がいるところはそういうことが発生する可能性もあると、
つまりより強いところがより強くなる、
そういうこと
ですね、ね、うん、個人で突破できる、
うん、
あの選手がいる方がメリット大きいと思う、
うん、そりゃそうだわ、
確かに、
確かに、
だって言われてみればさ、あの長井ってさ、あのあれ、何ジャパンだっけ、関塚ジャパンじゃないな。あ、関塚ジャパンだ。
ロングボール。戦術長いだもん。
戦術長い時ってでもそんな感じだ
ったんじゃない
か。相手にファウルされてもさ、そのまま なんか突き抜けていくみたいな。
そんな感じ、そんな感じ、そんな、まさしくその通り。
ね、確かにそんな
シーンあったの。この長いの上を行く3人が東京いるわけだからさ。
ね、それは
確かに、それはあるね。
意外とそういう、なんか守備有利って思ってたけど、
逆だ。
意外とオフェンスのそういうのはあるよ。この力強い人が、際立っちゃうってことだ
ね。そうだね。で、多分 J リーグの原さんの狙いも、
うん、
結局見せられた映像って全部さ、
うん、
この力でいって、うん、止められなくて止めようとしても、
うん、
反則なんだけども、うん、やられながらもガツガツ行くと、
うん、
あのドゥーグラスとか、うん、前田大然とかのビデオを見せてね、うん、確かにそうだわ。
だからこのあるやつ際立つと思う。
そうだね。
これ鋭いな、この指摘。
そうそう、このあるやつって言うと、あとさ、まあ、東京でしょ、
うん、
それ以外に、どこだ、
まあ、
横浜、神戸。
神戸。
神戸のドゥーグラスもすごかったね。
じゃあ、マリノス、まさに。
まあ、前のその前にいるから
ね。SL 組は本当そうだよね。
そうだね。
だ一方で、鹿島とかちょっと厳しい感じするよね。
外人がね、どの程度
やるか、
ね、やるからね。外人次第でね、
外人次第ね。
カシエもそこそこやるんじゃ
ない？オルンガとかがそうか。
オルンガいる
からね。オルンガ続けるね、こうなるとね、
変わらない。確かに。確かに、
オルンガ。やっぱり楽しみの方が多くない？そう考えると。
まあ、そう考えると楽しみも広がるよね。
ねえ。やっぱ今までそうやって倒れたからファールもらえてたから、倒れちゃってた人たちが、倒れなくなって、もう、それでエリアに行くしかないってなったら、すごいなんかある意味限界以上のものを出すっていう。
そうだね、確かにね、大宮の時もファールファールってこうあのスタンドから女性の声がよく聞こえてたんだけど確かにあのそういうヤジもなくなるかわかんないね、
う
ん、それトレオとかって裏のレッズの不安も結構よく
言うよ、ね、
よく言うからね、
まあ、だからね、いやまあまあサポーター基本的に言うわけですよ
まあそうだ、
選手が倒れたらあれっていうのは、うんうんうん、まあある意味サポーターの、うん、応援だから、
うん、
だからそれはまあだからそういうんじゃなくなっていくっていうこともありえるね、
う
ん。
そうだね。
逆にサポートの方がさっさと起き上がるよっていうふうになるかどうか、
ね。ああね、まあイングランドまで行くとそうなってるもんね。とっとと立てよって、だって味方の選手に対してイングランドサポーターってそういう感じだからね。倒れるの強ダメみたいな。
まあだんだんみんなホンダとか。本田圭佑とか中田英寿見たく、
うん、
痛がらずすぐ立って、プ、
う、
レ、
んうん、
再開すると。こんなの女子サッカーなでしこではみんなやってることだからね。
まあ、確かにね、
女子にできてなんで男子にできねえんだよっていうのが、うん、今シーズンからちょっとなくなってくれてもいいけど。
うん、
まあでもね。
だから怪我とのバランスでしょ、
最後。そうだね。確かに。楽しみだねってことで。
うん、まあいいんじゃないですか、これは。はい。いい締めだったと。